暮らしの情報、22ページから25ページ。教育、22ページ。国の教育ローン、日本政策金融公庫のご案内。問い合わせ、教育ローンコールセンター、ナビダイヤル 0570-008656、または 03-5321-8656。 高校、大学などへの入学時、在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。内容、融資額、1人につき350万円以内、金利、年 1.95% 固定金利、在学期間中は利息のみのご返済も可能です。その他、詳しくはホームページをご覧ください。国の教育ローンホームページの QR コードがあります。令和5年度、岡田君雄記念奨学財団奨学生募集。問い合わせ、財団法人岡田君雄記念奨学財団。電話 0956-24-0011。 対象、大学生、大学院含む、短大生、高専含む、専修生への新入学生、小学生としてふさわしい人、保護者が県内に住居を有する人。内容、貸与奨学金、月額、無利子、その他と併用可。大学、短大、専修5万円、高専3万円から5万円、給付奨学金月額、返還不要、引き続き大学院へ進学する人、7万円、貸与奨学金償還方法、卒業後10年、一部の人は5年で返還。返還免除制度、県内居住、就労の場合、一定条件で最大 70% が免除されます。締め切り、募集期間、2月22日水曜から4月24日月曜筆着。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。健康、福祉、介護、22ページ。老人クラブ連合会催し、問い合わせ、長与町老人クラブ連合会事務局、長与町社会福祉協議会内、電話 883-7760。 令和5年度長与町老人クラブ定期総会、時4月12日水曜、ところ老人福祉センター大ホール。その他詳しくはお問い合わせください。国保の資格を取得、喪失した方は手続きをしてください。問い合わせ、健康保険課保険係、電話 801-5821。 次の場合は14日以内に手続きをお願いします。資格取得、国保に加入、転入したとき、職場の健康保険をやめたとき、退職や扶養から外れたとき、子供が生まれたとき、職場の健康保険の扶養に入れる場合は必要ありません。生活保護を受けなくなったとき、資格喪失、国保を脱退、転出したとき、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、申し込み、健康保険課窓口課郵送で手続きをしてください。ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。申し込み、問い合わせ、福祉課障害者福祉係、電話 801-5827、 県障害福祉課 895-2453。 対象、義足や人工関節を使用している方、内部障害、発達障害、難病、妊娠、認知症の方など。ヘルプマーク、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたもの。ヘルプカード、障害のある方が災害時や緊急時など、周囲の人に提示し、手助けを求めることを目的としたもの。赤いストラップに白い十字とハートマークのヘルプマークと、 ヘルプマークが印刷されたヘルプカードのイラストがあります。障害者福祉医療費助成制度申し込み問い合わせ、福祉課障害者福祉係、電話 801-5827、 支給対象者が医療機関で支払われた保険診療金額の一部を助成する制度です。助成を受けるためには福祉課で認定手続きが必要です。所得制限があります。対象1、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳 A1、A2、B1、精神障害者保険福祉手帳1級をお持ちの方。2、特定医療費指定難病医療受給者証をお持ちの方。令和5年度お元気クラブ一般介護予防事業参加者募集。申し込み問い合わせ、介護保険課包括支援係、電話 801-5822、 時9時45分から14時、昼食は持参または注文もできます。ところ、毎週火曜日老人福祉センター1階大ホール、毎週水曜日南交流センター、毎週金曜日ふれあいセンター2階。対象65歳以上で会場までご自分で来られる方、他の介護予防事業メダカ85に参加していない方。内容、健康チェック、血圧測定、体操、主に座ってできる有酸素運動、筋力トレーニング、筋力低下予防、転倒予防の運動、軽スポーツレクレーション、脳トレ、ゲーム、運動会、忘年会など。料金、年間保険料1200円、材料代は実費です。申し込み参加希望の方はまずはご相談ください。65歳以上の皆さんへ、長与猫の手ポイント介護予防サポーターポイントに参加しませんか。申し込み問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 883-7760。 高齢者の皆様が積極的に社会参加することにより、地域貢献による生きがいや自発的な介護予防につながることを目的とした事業です。対象、65歳以上の介護認定を受けていない方で、介護保険料の未納がない方。内容、町内の高齢者施設や個人宅でのボランティア活動などを行うとポイントが付与、年間で最大5000円の交付金や商品券に交換できます。申し込み参加希望者は必ず講習会を受講してください。講習会スケジュール、各日程10時から11時、老人福祉センター1階大ホール、4月5日水曜、14日金曜、5月11日木曜。老人福祉センター2階和室、5月22日月曜、7月11日火曜、9月14日木曜。猫の手ポイントのシンボルマークのイラストがあります。男性専用の相談窓口、問い合わせ、長崎県男女共同参画推進センター専用番号、電話 825-9622。 悩みやストレスを抱える男性のための専用相談窓口を開設しています。生き方、子育て、介護、家族、夫婦関係、職場の人間関係など、一人で悩まずご相談ください。男性相談員がお受けします。まずはお電話ください。時、相談日、毎月第2、第4水曜日。受付時間18時から21時。内容、電話相談及び面談。面談は電話予約が必要です。料金無料、
通話料は相談者負担。
3月は自作対策強化月間です。毎年3月は1年の中で自殺者数が最も多くなる傾向があります。新型コロナウイルス感染症の影響で、さまざまな悩みや 先の見えない不安、生活上の問題が増加している状況です。死にたい、消えてしまいたい、生きる意味がわからない、友人や家族関係について悩んでいる、お酒を飲む量が増えた、誰も自分のことを理解してくれない、などで悩んでいませんか？あなたの悩みや不安を相談できる場所があります。あなたが相談しやすい方法で話してみませんか？また、あなたの周りに心や体の不調に気づいたら声をかけてみてください。その人が悩みを話をしてくれたら、じっくり話を聞き、相談窓口を紹介してください。電話で相談したい。長崎命の電話。電話 842-4343。受付時間9時から22時。第1、第3土曜日は24時間対応。寄り添いホットライン。フリーダイヤル 0120-279-338。受付時間24時間。心の電話 847-7867。受付時間月曜日から金曜、9時から12時、13時から15時15分。生費保健所地域保健課 856-5159。受付時間月曜から金曜、9時から17時30分。祝日は除きます。健康保険課 801-5820。受付時間月曜から金曜、8時45分から17時30分。SNS で相談したい。生きづらビット。SNS やチャットによる自殺防止の相談。LINE アカウント名。YORISOI-CHAT。QR コードがあります。NPO 法人。あなたの居場所。年齢や性別を問わず、誰でも無料、匿名で利用できるチャット相談窓口、QR コードがあります。NPO 法人、BOND、ボンドプロジェクト、10代、20代の女性のための LINE 相談、QR コードがあります。NPO 法人、チャイルドライン支援センター、18歳以下の子どものためのチャット相談、QR コードがあります。長与町認知症カフェ、長与みかんカフェ、問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 883-7588、介護保険課包括支援係 801-5822、3月のテーマ、事業所、施設の紹介、時、3月24日金曜、13時30分から15時30分、ところ、老人福祉センター大ホール、料金100円、その他コロナ感染状況によっては中止となる場合があります。環境23ページ。一般家庭、公共施設からの燃やせるごみ排出量、紙類の資源化量の比較。問い合わせ、住民環境課、環境係、電話801-5824。燃やせるごみ排出量前年度比をお伝えします。1月分547,610kg マイナス33,820kg、累計563,810kg マイナス243,740kg。 リサイクルできる紙類、段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、雑紙、紙パックなどです。1月分 49,960kg プラス 4,140kg、 累計 552,620kg プラス 28,570kg。 これからも紙類をはじめとした資源化物のリサイクルにご協力いただき、ゴミの減量化を進めましょう。暮らし23ページ。軽自動車などの名義変更や廃車の手続きは3月31日金曜までに行いましょう。次について4月1日 土曜現在の所有者に軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。原動機付き自転車、ミニカー、小型特殊自動車、問い合わせ税務課住民税係、電話 801-5785、 34輪の軽自動車、軽自動車検査協会長崎事務所、長崎市中里町 1600-2、 050-3816-1755、 二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、問い合わせ長崎運輸支局、長崎市中里町1368、 050-5540-2083。 命を守るヘルメットを着用しましょう。道路交通法の一部改正により4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。交通事故の被害を軽減するためには頭部を守ることが重要になります。お気に入りのヘルメットを着用し大切な命を守るように努めましょう。火の用心、住宅火災から命を守ろう。問い合わせ長崎市北消防署浜田出張所、電話 882-3345。 住宅火災の多くは焚き火、暖房器具やコンロからの出火、タバコの不始末などの原因となっています。空気が乾燥し火災が発生しやすい時期が続きますので、一人一人が火の取り扱いに注意するなどして火災の予防に努めましょう。またおうち時間を利用して次のことについて家族みんなで確認し防火意識を高めましょう。住宅火災から命を守る4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し不必要なプラグは抜く。